こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 SDGs の不都合な真実、脱炭素が世界を救うの大嘘は、川口マンケミ掛け合い駅有馬ズミラが執筆し、杉山大使が編長になった。 SDGs とエネルギー政策を批判的に検討する論考集である2021年刊後の本書は、貧困、保険、教育など SDGs の多くの目標自体を否定するのではなく、目標7に結びつけられがちな脱炭素カーボンニュートラル政策の前提、費用、供給安定性、国際的な依存関係を問い直す、題名は強い断定を用いるが中心的な目、再生可能エネルギーの拡大や電動化を善とみなすだけでは見落とされる政策上のトレードオフを可視化することにある、気候変動対策の必要性を論じる一般書とは異なり、日本の電力価格や産業競争力、対中依存を含むエネルギー安全保障の観点から政策決定に必要な検証と説明責任を求める一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 SDGs の目標7を望ましい理念と実施手段に分けて検討する本書の出発点は、 SDGs という枠組みへの全面的な反対ではない、貧困、飢餓、保健、教育、ジェンダー平等といった目標には広い支持がある一方、全ての人にエネルギーを、そしてクリーンにという目標は具体的な技術選択や制度設計と切り離して扱えないと問題を提起する。安価で安定したエネルギーへのアクセスと排出削減を両立させることは重要である。しかし、その実現を急速な再生可能エネルギー導入、化石燃料利用の急減、あるいは電化の拡大と同一視すれば、費用負担、系統運用、地域への影響などが理念の陰に隠れやすい。本書はこの区別を通じ、スローガンへの賛否ではなく、政策の便益負担代替案を比較する必要を訴える。したがって読者が受け取るべき論点は、環境目標が誤りだという単純な主張ではなく、目標の正しさだけで実施手段まで自動的に正当化されるわけではないという政策評価上の原則である。カーボンニュートラルの費用は電気料金だけでなく制度全体に現れる。本書が繰り返し焦点を当てるのは、脱炭素化に伴う国民負担である。発電設備の導入費だけを比べても、変動性のある電源の比率が高まる場合には、送電網の増強、需給調整、蓄電、バックアップ電源、既存設備の維持といった費用が別に発生しうる。さらに、再生可能エネルギーを支援する賦課金や補助制度は家計や企業のエネルギー支出に反映される。本書は日本で再生可能エネルギー促進が電力価格の上昇と結びついてきたという問題意識から、政策の総費用を見なければならないと論じる。重要なのは、費用の存在だけを理由に対策を退けることではない。気候変動の影響を抑える便益と移行に要する負担を、誰がどの時点で負うのかを明示することである。低所得世帯、電力多消費型産業、地方の事業者などへの影響を無視すれば、環境政策は社会的な支持を失いかねない。本書は価格上昇を必要な犠牲として処理せず、根拠と配分を検証対象に置くべきだと促す。さらに、再生可能エネルギーの拡大では供給安定性と系統運用が争点になる。本書は再生可能エネルギーを排出削減に資する技術として一律に否定するというより、導入量の拡大に伴う物理的制度的な条件を軽視することに警鐘を鳴らす。太陽光や風力の出力は日照風況、季節天候に左右されるため、需要が高い時間に必要量を必ず供給できるとは限らない。この変動を補うには、蓄電設備、送電線の整備、需要調整、調整力を持つ電源などを組み合わせる必要がある。ここで問われるのは、年間の発電量の合計だけではない。停電を避けるためにいつでも必要な電力を届けられるかという供給信頼度である。本書の批判的視点は、設備容量や導入比率の大きさを政策成果として掲げるだけでは、こうした条件が見えなくなる点にある。脱炭素の工程表には技術革新への期待だけでなく、現時点で利用可能な調整手段、そのコスト、移行期のリスクを織り込む必要がある。エネルギー政策を環境政策であると同時に、生活と産業を支えるインフラ政策として捉え直す点が本書の重要な視覚である。そして、脱炭素の供給網が生む中国依存をエネルギー安全保障として捉える本書の特色の一つは、脱炭素技術をめぐる国際的な供給網、とりわけ中国との関係をリスクとして取り上げる点にある。太陽光発電設備、蓄電池、電気自動車、そしてそれらに必要な原材料や製造工程は、特定国への生産集中と無関係ではない。ある国で国内の化石燃料依存を減らしても、設備部材、重要鉱物の調達を海外に大きく依存すれば、貿易摩擦、輸出規制、地政学的緊張、価格変動に脆弱になりうる。本書は脱炭素を環境問題として飲み語る報道や政治的議論では、この転換後の依存構造が十分に検討されないと指摘する。 ここでの論点は中国との取引そのものの是非ではなく、依存の集中度と代替可能性を図ることである。調達先の多様化、資源循環、国内外の生産基盤、戦略備蓄などは排出量だけでは判断できない政策課題となる。本書はエネルギー安全保障を発電燃料の確保に限定せず、脱炭素設備を支えるサプライチェーンまで含めて考えるよう読者に求めている。最後に、強い政策目標ほど不確実性、代替案、説明責任の比較が必要になる。本書全体を通じた方法論上の主張は、長期の排出削減目標を掲げる際ほど異論や不確実性を排除せずに検討すべきだという点にある。将来の技術コスト、蓄電技術の性能、電力需要、国際燃料価格、各国の政策は変化する。そのため単一の予測に基づいて巨額の投資や規制を固定化することにはリスクがある。本書は脱炭素に関する議論が道徳的な二項対立になれば、費用の見積もり、供給安定性、産業流出、海外依存といった実務的な論点を扱いにくくなると示唆する。もっとも懐疑的な論点を提示することは、排出削減策を何もしないことと同義ではない政策の目的、期限、導入量、財源、失敗時の修正方法を明確にし、原子力、省エネルギー、技術開発、燃料転換などを含む選択肢を比較することが重要になる。本書は特定の脱炭素政策に対して鋭い立場を取るため、読者には反対の研究や政策資料にも当たる姿勢が望ましい。その上で政策判断に検証可能な根拠と透明な説明を求める問題提起は有効な読書上の収穫となる。結論として、本書は SDGs や気候変動対策に関心を持ちながらも、政策の実行コスト、電力の安定供給、産業への影響、地政学的な調達リスクまで考えたい読者に向く。とりわけ再生可能エネルギーやカーボンニュートラルをめぐる議論を賛成か反対かという図式だけで理解したくない人に有益である。読者は発電方式の排出量だけでなく、系統整備、調整力、賦課金、原材料供給網を含むシステム全体の視点を得られる。また政策目標の魅力と実施手段の妥当性を別々に検討する習慣も養える。同種の環境 SDGs 解説書の多くが目標の意義や行動の必要性を前面に置くのに対し、本書は脱炭素推進策に伴う負担と依存関係を主題化する点で際立つ。題名通り、論調には明確な批判性があり、結論をそのまま受け入れるより異なる立場の資料と照合して読むのが適切である。政策の副作用や前提条件を問う論点を集中的に提示しているため、エネルギー政策をより立体的に考えるための対象軸として価値を持つ。ご支援いただける場合は、川口マーン警備ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。